ニッポン放送ポッドキャストステーション。
私の正論。この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきます。こんばんは、アナウンサーの吉崎のり子です。今夜のお客様は株式会社制作工房代表取締役原英二さんです。こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
原英二さんは経済産業省などを経て2009年株式会社制作工房を設立、政府の国家戦略特区ワーキンググループ座長代理や大阪府と大阪市の特別顧問などを歴任されました。そして月刊正論で暴走する新聞報道を連載中です。今夜は原さんが提案する新聞版 BPO について伺いたいと存じます。2019年6月11日のことだったんですが、毎日新聞は一面トップで、当時政府の国家戦略特区ワーキンググループの座長代理だった原さんが特区の提案者から金銭を受け取ったと思える記事を掲載しました。そして原さんは毎日新聞に対して損害賠償を求めた訴訟を起こしました。そして今年の1月、毎日新聞に220万円の支払いを命じた東京高裁の判決が確定しております。さあ原さん、改めて、毎日新聞のその一面の記事をご覧になった時の感想からお聞かせいただけますか。
まあね、これはもうびっくりしたっていう一言ですね。
はい、
全く事実ではなかったわけです。火のないところに煙って立つんだなと、っていうのを全国紙の一面でこんな記事出んのっていう、ちょっと衝撃だったですね。
でそのね、6月11日に記事が出てからというもの、今回の判決が確定するまでにおよそ4年と9ヶ月長い時間がかかっておりますが、こういった名誉毀損の裁判というのは本当に大変なものだったんでしょうか。
裁判は、まあ、大変ですよ。
はい、
これ最近もね、こういったその名誉毀損の話っていくつも出てますけども、まあやっぱりね、まずそのお金と時間はすごくかかります。
はい、
しかも訴訟で勝っても、はい、日本の名誉毀損ってね、その損害賠償の額むちゃくちゃ低いんですよね。
安いんだ。
私はこれ毎日新聞さん、あと国会議員の人たちを訴えて、
はい、
で毎日新聞は勝ったんだけれども220万円ですよ。
はい、
国会議員だった森裕子さんという方、
はい、
34万円とかね、もうそういう賠償額になるわけですね。
4年9ヶ月も戦ってそういう額っていうことなんでしょうね。
そうなんですよね。
あ、
でもちろん時間もたくさんかけてるし、
はい、
弁護士雇いますから、
はい、
桁の違う金額かかってるわけですね。
やっぱりそうですよね。
っていうそのお金と時間の問題もあるし、
はい、
それからね、この名誉毀損の訴訟をやって改めて思ったのは、うん、裁判ってね、
はい、
決してその真実をすべて明らかにしますとかそういうことではないんですよね。
どうおっしゃるのは、
もうルールが決まっていて、
はい、
そこのルールの中で戦ってるだけなんです。
で
この報道機関による誹謗中傷記事が書かれて名誉毀損で戦うとき、
はい、
これね、もう報道機関に対して圧倒的に有利。なぜかというとですよ、書いたことが、うん、こんなの全く事実じゃないでしょって、ね、こちら訴えるわけです。その報道機関の側はそれが真実でした、正しいことだったんですという証明をしなくていいんですよ。これ法律の言葉だと、専門用語だと真実相当性っていうんですけれども、そのちゃんと取材をしましたと、でそれなりにいやそうじゃないかなと思うだけの根拠があったんですと、っていうことだけ証明すれば勝っちゃうんですよね。
でも根も葉もないことですよね、今回のケースで言うと
そう、まあ、だからね、私のケースに関してはもう明らかにね、何も根も葉もないし、取材もデタラメでしょうと、
は
い、いうことで、まあ、勝ったんですけども、ただね、とはいえその完全勝訴ではなくって、
はい、
やっぱりね、ルールが報道機関にとって相当有利になっているがゆえに、勝ちきれないんですよね。だから私はまあ勝てましたけども、同じような状態でこれひどいなという記事が出ても、裁判やったら負けちゃうことが結構あるはず。
でもそういう時にね、まあ、心が折れないで頑張ってこの4年9ヶ月戦えたっていうのは何だったと思いますか、ご自身では。
私の場合には、
はい、
もう自分自身の名誉の回復っていうのももちろんあるんですけども、
はい、
まあ、それ以上にね、やっぱりこういうことを繰り返しちゃいけないなと。
うん、
で私もこういう分野、その政治や行政、
はい、
とかこのいろんな改革に関わる領域で仕事をしてきたので、まあ、同じような目にあった人って、まあ、何人も知ってるんですよね、
はい、
で何人も知っていて、うん、でその人たちは大体みんな泣き寝入りなんですよ。
あ
でこんなの訴訟でやったってもう時間と金と、ね、かかるだけでやってらんないし、
うん、
もうあのしばらく目立たないようにじっとしていて、
うん、
やり過ごすしかないよねとで言ってもう泣き寝入りをしてきていて、まあ、だからこそ報じる側もですよ、うん、あのやり返されないとやったって、
はい
って思ってるからもうどんどんやりたい放題になっちゃってるわけです。
書いたもん勝ちというか、
うん、っていうことなんで、
うん、
まあ、この状態を変えないといけないなと、うん、でもそのためにはあのちょっと大変だけどもこれ訴訟でね、
はい、
あのちゃんと結論出して、うん、まあ、こんなことが繰り返されないようにしないといけないなという、うん、まあことでやってきたんですね。
なるほどね。あの、まあ、テレビにはね BPO というものがあるじゃないですか、うん、放送倫理番組向上機構というものがあって、うん、まあ、チェックしているっていうところはあるんですけれども、新聞にはそういうものは
ないんですよね。 いやだからこれがおかしなことでですね、
はい、
今回ねその毎日新聞との関係では私は訴訟をやって勝ったんですけども、
はい、
勝ってもね毎日新聞さんはね、うん、謝罪もしてこないわけですよ。ちゃんとその訂正記事をしっかり出すこともしないわけですよ。
しっかり出さないってことですか、
うん、まあ、一応訴訟で負けましたっていう記事はね、すんごいあの目立たないところ、あの第二社会面って言われるところにすんごいちっちゃく出したんだけれども、まあ、でもねそれも記事をよくよく読むと、うん、あのいや大体正しい記事だったんですと、
うんうん、
なんかあの残念ながら訴訟では負けちゃいましたみたいな記事なんですよね。
そういう書き方になる、
うん、っていうことをやってもね、もうこれでまた私もねそれでまたこの記事自体が名誉毀損じゃないかって言いたいところなんだけども、それまた訴訟やったら3年だか何だかかかっちゃいますからね、やってらんないんで、で、いや、 やっぱりそのこういったその間違った記事を出した時には訂正する、
はい、
で当たり前のことがなされていない、
うんうん、
でそれをこの解決するための仕組みって必要だと思うんですよね、
はい、
まあ、だからその意味であのテレビだったらあるような BPO に当たるような組織を新聞にも作るべきだと、でこれあの他の国には例があるんで、
はい、
あのイギリスはこれ新聞とか、ね、雑誌も含めて、
はい、
あの間違った記事が出たという時には迅速に解決ができるような枠組みというのを作ってるんですよね、っていうのをあのやるべきじゃないかなということですね。
なるほどね。やっぱり間違ったら、うん、もう明らかに間違いを認めてね訂正をして謝罪がはっきりあるのかと思ったんですけど、そういうことじゃなく割と曖昧な形に落とし込むっていうことがあるわけですね。
うん、そうですね。いやだってあの新聞のね訂正記事ってもうご覧になったこと終わりでしょうけど、はい、なんかものすごい目立たないね、は
い、
ところにね、
小さい
ところ、ちっちゃな記事出してですよ、
うん、
いや元々の記事はだって私の場合なんか一面トップの記事が5日連続でね1ヶ月ぐらいもずっと報じたわけですよ。
あ、
もうあれと同じぐらいの訂正記事出せよと思いますよね。
面積も含めてね、
うん、
ということが、あったというね原さんの、でも、まあ、勝訴ということで、まあ、気持ち的にはあの落ち着かれましたか。
まあ、負けなくてよかったですけどね、訴訟でね、さすがに、まあ、ただあの全然終わってないなってことですね。
あ、
まあ、なのでこ の, あの月刊正論の、ね、4月号でも書いたんですけども、
はい、
これ訴訟で勝ったんだけども全然終わってないんで、あのいや、 やっぱり私はなんでこれやってきたかっていうと、こういったことが再発しないように、はい、繰り返しされてまた同じような被害者が出ないようにすると、うん、いうためにやってきたんで、まあ、あのそのためにこのさっきの BPO 新聞版の BPO を作るといったことも含めて、はい、引き続きあの徹底してやっていくというつもりです、
はいはい、どうもありがとうございます。株式会社制作工房代表取締役原英二さんでした。次回もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
私の正論、お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした。